はい、足爪亜希です。一般社団法人日本民育普及協会の代表理事でお世話になっております。
はい、
感染症のことはまだ2020年の初めは中国の方でなんか感染症が流行ってるっていうニュースをちらっと聞いたことがありました。はい、それでちょうど2月に京都に行く用がありまして、それで感激だったのでものすごく混んでて、京都の街もものすごく混んでたんですね。でもその時は、まあ、そこまで予防しようという気は全くありませんでした。
はい
はい、それで私も民育普及協会の仕事もありました。それでちょっと書籍を書こうかなと思って原稿なんかを書いていた頃に、そうですね、3月4月ぐらいの頃にコロナがひどくなってきて、それでたまたま母が亡くなったりして、もういろんなことが忙しかったんですけれども、まあなるべく家で外に出ないように、とにかく感染しないようにと心がけてはいたんですけれどもね、でも仕事してると出ないわけにいかないので非常に不安でしたね、2020年は。
はい、
そうですね、コロナの期間一番大変だったことっていうのはやはり都心の方に出られない、まあ出てももちろんいいんですけれども、やはりすごく怖いということで、一番嫌だったのは満員電車に乗ることですね。で私は花小金井という小平市の町に住んでいますから、そこから都心に出るために本当にいろんなルートを考えました。それが結構、まあ、お金もかかってしまいますし困ったことでした。例えばですね、私は港区の三田田町の方に行かなければならない、定期的に行かなければならない用があったんですね。その時は西武線に乗って、それから山手線に乗り換えていけば何の問題もない、今までそうしてたんですけれども、なんだか怖くてそれで、家からタクシーで吉祥寺まで行って、吉祥寺から井の頭線のローカルに乗ると結構ガラガラなんですね。でそれに乗って田町方面に行くバスに乗りました。これもガラガラなんですね、バスが。だけどすごくお金が、それから時間もかかりました。一番困ったのはやはり公演とか集会とかそういうものがみんななくなりましたよね。ですからいろいろなところから頼まれる公演というのが本当になくなってしまいました。それからジムをやっていただいていた女の方もいらしたんですけど、その方が結構遠くから通われる方だったので満員電車で毎回通うということになってたので、ちょっとそれは来なくてもなんとか私一人でやってみますよということになって、やはりジムを自分でもやらなきゃならなかったっていうのはすごい大変でした。
うん、
そうですね。で特に公園などがないと公園料というものも入りませんし、うちは非収益団体なのでそんなにたくさん公園料もらうことはありませんが、そうは言ってもやっぱりこちらもね、交通費をかけて出かけていくわけなので、それがすごく困りましたね。そうですね、2年ぐらい経った頃に、公園など申し込んでくるところは自治体とか、それから、まあ、各種団体、それから中学校高校などそういうところが多いんですけれども、皆さんズームでやってくれませんかっていうのがとても多くなりました。
オンラインでの公演が復活してったっていうことだったんですね。
そうなんですけれども、やはり相手方の方も慣れているところはいいんですけど、まだオンラインがね始まったばっかりっていう感じだったので、慣れてないところもあって、結構リハーサルをしてみたりして、ちょっと手間がかかりました。そうですね、やっぱり一番助けられたっていう、助けられたって言って変ですけれども、自分が学んだことは本当に健康って自分で 学んで自分でそのキープするためにいろんなことをするっていうのが大事だな、もうお医者さん任せなんていうのはダメなんだなっていうことを学びましたね。それが一番の学びだと思います。それから最近はその学ぶのにまあ検索したりしますけど、正しい情報を得るというのはなかなか素人には難しいことなんですね。ですからどんなサイトでどんな人がどんなことを言ってるかっていうのをとっても吟味するようになりました。そうですね、あの言われているようにうがいとか手洗いとかそういうことはもちろんですけれども、やはり、食事にはすごく気を使うようになりましたね。だからまあコロナに限らず、あの健康を保つため免疫力を高めるための食材とか、また運動も大事ですからそういうことをするようになったし、あのずっと本当に一日も欠かさず続けているのは入浴ですね。
うん、お風呂、湯船にしっかり入るということ
ですね。そうですね。そして体を温めて自律神経を整えて免疫力を高めるっていうのは、もう本当に一日も欠かさなくて、旅行の時も必ずお風呂に入るというふうにしてます。
はい、先ほどあの人混みの都心に行かずとも用が足せるようになるっていうようなお話もあったかと思うんですけども、行かなくても用を足す方法っていうのはどんな工夫をされましたか？
そうですね、まずあのオンラインっていうのはね、あの一番使ったことですけれども、お友達同士でも結構オンラインであのやり合ったりっていうこともありましたし、それから今までは、まあ、都心に新宿とか渋谷とか銀座とかそういうところに出ないとダメかなと思っていたことが、全然自分の周辺で間に合うもんなんだなっていうことを学びましたね。
今でもそういったその当時学んだことっていうのは生かされていますか？
あ、そうですね、もう今はあのコロナだけじゃなくてインフルエンザがありますね。それからなんかいろいろ怪しげなウイルスのニュースとか出たりしてるから、あの今はほとんど都心には行きません。そして本当に都下の方でね、あの立川とか大きいですし、大体のことが間に合っちゃうなっていうのを学んだので、まずほとんど都心にはやむを得ないよう以外は行かなくなりました。
うん、生活様式もそこで学んだことを今も引き続きされているということなんですね。
はい、そうです。
はい、ではその他にですね、あの、まあ、コロナ禍について世の中にお伝えしたいことあればどうぞおっしゃってください。
そうですね、あのだいたいこういう感染症って10年に一度ぐらいすごいのが来るっていうじゃないですか。ですからまた次も来ると思います。でこういうことがまた起きるっていうのはもう確実なわけだから、それを機会に、まあ、世界中のあり方が変わってきましたよね。コロナの時でだいぶ生き方が変わってきたと思うの でそういうのに人類が賢く対応できる、まあなんか大げさな言い方ですけど、まあ子どもの時から親子でそのこういうことに対する対処法を学んで、まあ、社会もまたそれに、呼応するような形を作ってくれる、そういうことが大事なんじゃないかな、それができるといいなと思います。
はい、
あのやっぱり何と言っても免疫力を高めるっていうことは睡眠が大事ですから。睡眠をきちんと取らなかったらコロナにももちろん感染症にもかかりやすくなるわけですから、とにかくよくあのどうしたらいい睡眠を取れるのかってことを勉強して、それで毎日の生活の中で実践してほしいと思っています。
睡眠は健康の要ということなんですね。
そうですね、でもなかなかあの守られていないというか、社会の状況が守らせてもらえないと、例えば勤務状況とかね、それから SNS なんかにあの夢中になっちゃって寝る時間が削れちゃうとか、まあ、そういうのはこう子どももすごく多いので、私は今子どもの睡眠っていうのをとっても日本のこの睡眠あの懸念を抱いておりまして、 でやはりこれがですね、子どもって抵抗力が弱いですし、一度ひどい病気にかかってしまうと、まあ重篤な場合になることが多いですから、親御さんがぜひ気をつけてほしいと思ってます。
はい、ありがとうございます。これも教訓として次世代に残していけたらいいですね。
はい、ぜひそうしてほしいと思います。
はい、ありがとうございました。
はい。